フェイストゥエースの
薄い峠音楽堂本舗。
いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
薄い峠音楽堂本舗でございます。
はい、
先週に引き続きまた2人でお届けできるこの喜び、
はい、喜びすいませんね、いつもね、
なかなかね難しいですよね。
やっぱお二人の時はこうね、テンション上げていくの難しそうですよね。
全然テンション上げませんあの仕事場のね、仕事部屋に変えてるマンションの一室で一人寂しい、
は
い
は
い、
バカ笑いとかしないですか？
しないです笑えるこの喜び、
仕事部屋のマンションで一人バカ笑いっていうのもなかなかね、寂しいもんがありますよね、はい、いや本当はね、何よりでございます、
はい、嬉しいです。引き続きですね、はい、先週に引き続き、江ノ島の、虎丸座から、
はい、
お届けしてるんですけども、もう本当にいいですね。
いいですね。しかしあれですね、
はい、
我々はまあ関東の人間なんで、
うん、
まあ、江ノ島っていうとまあもう定番っていう、まあちょっとね言い方悪いですけど、定番すぎてちょっとね今更ねみたいなところあるにはあるんですけど、やっぱりこう例えばこう関西の方の方々からしたらやっぱりどんなところなんだろうみたいな
ね
ありとあらゆるこうなんかこうね、漫画だったり映画だったり小説だったりに描かれまくってるじゃないですか、
はい、
でやっぱね江ノ島ってねいいとこなんだろうなって思ってね、来てくださるんでしょうねっていう。
でしょうね。
でよくよく考えるとやっぱりね、改めて考えるとよくできてるんですよ。
うん、できてる。
やっぱこうね、ここいわゆる湘南
ですね、ここね。湘南なんですよ。
湘南なんですよ。で相模湾っていう、結構広い湾 で、
はい、
でともするとこうずっとこう長いね、あの平坦な砂浜がずっと続いてる中でこう、このワンポイントで江ノ島が、
はい、
こうへそのように
そのようにね
ちょんとこうあるっていう、これ、はい、結構ポイント高いですよね、やっぱね。
ですよね。この江ノ島というのはね、本当にあの昔から景勝地ですしね、はい、それで湘南というそのブランドが
ブランドに、
あの日本全国ね海水浴場いろいろあるじゃないですか、はいはい、関西の方やったら須磨の海岸とかいろいろありますけど、はいはいはい、湘南というこのブランドっていうのはまたね、
はい、
あの特殊なものがありますよね。
寿司、鎌倉、
ええ、
はい、で江ノ電、
うん、
誰が考えたのって美味しいねって感じですよね。
本当に素晴らしいですよね。
そりゃね、あの某バンドが江ノ島が見えてきたって歌いますわ、そりゃ
歌うわけですよ。
歌うわけですよ、これ ね素晴らしいですよ、これ、
これはまたもう本当に末永く続けていきましょうね、
はい、
来年はもうあの江ノ島、それから札幌、名古屋、大阪、
はい、
これはもうほぼ決まりですね、浴衣ライブ ね、
そうですね。
さらにどこか
行くか、ね、そうですね、
してます
んで、ね、西の方とかも行きたいし、上の方も行きたいし、
上の方も行きたいですね。
ちょっとまた考えましょうね、
考えましょうね、
はい。
さあ、じゃあお便りの方を、
はい、
お願いします。
はい、エースさん、クラゲさん、こんばんは、はい、佐賀県のともみです。
はい、
どうもです。5月22日、ちょっと前になりますが、福岡でのライブに初めて参加させていただきました。
あ、
1週間ほど余韻に浸ったところでお便りを書くことにしました。
はい、ありがとうございます。
仲良くさせてもらってる方からフェイス TS に引きずり込まれて半年経ちます、うん、初めてのツアーがレコ発ツアーってなんていい時期なんだと意気揚々としていましたが、もうすぐだという時に体調を崩しまくってしまい、
あらら、
このままではライブに行けないのではという状態に、なんとか体調を戻しての参加となりました。
あ、よかったよかった
、私は普段ダイブだのモッシュだのヘドバンだのが当たり前な世界のライブに行っているので、
あ、そうなんだ、
そうなんだ、演者さんなんて見たこともないのが普通なのですがですよね、はい、今回はとても落ち着いて見ることができました。場の雰囲気からして正反対なので当然なのかもしれないですが、
うん、
ずっと前からライブはこんな感じだよとか、終演後にはサインがもらえるよとか情報だけはたくさんもらっていたので、なるほどこういうことなんだという気持ちで見ていました、
うん、
もうガン見でした。 MC もだいぶ威力で面白かったです嫌いにならないでなんておっしゃっていましたが、嫌いになるわけないじゃないですか
よかった、
終盤の畳み掛けもすごかったです、
うん、
連続したって5曲ぐらいなのに7曲って、これは確かに配分を間違えたら死ぬやつだと思いましたエースさんもクラゲさんもかっこよかったし、50代男性を捕まえて言うことではないかもしれませんが可愛かったしとても楽しい時間でした、サインをもらうときに緊張しすぎて声が震えていましたが、それもいい思い出です、
うん、
6月の山口にも行こうと思っているので、また感想をかけたらと思っています。
はい、
でおまけでね、以前お便りで書いたアバターを使って、遊ぶアプリを作ってライブでの一場面を再現してみました。
ほいほい、
添付してみます。
ほい、
ね、似てるか似てないかは置いといてください、
はい、
こんなのしてますけどね。
お、いいじゃないですか。
ちょっとお見せできないのが残念です、
うん、
なぜか、あの S さんのギターが青いって
青いですねして俺の影に隠れるように、
はい、あのハイゴレーのように、
ハイゴレーのようにこれいいですね。
これいいですね、
はい、バックのこのあれもいいじゃないですか、こう
照明のね、
照明
ラインが出てるね、はい、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、またね、いらしてくださいね。
はい、さあもう一ついきます。
はい、
これはですね、滋賀県の香里さんからいただきました。
はい、どうも。
A さん、倉木さん、坂東さん、こんばんは。
こんばんは。
今は浴衣シーズン真っ只中といったところでしょうか。はい、そうです。
はい、そうです。
今年も楽しみです。さて、2年前のことになりますが、夏の虎丸座へ今年は浴衣で参加するぞと気合を入れ遠征した時の話です。
はい、
やっぱり、朝にヤバスで着いて、夜行バスですね、
はいはいはい、
銭湯に直行。
お、
このような施設には休憩室や食事処があるので、ちょいと仮眠してご飯食べてからホテルへというパターンなんですが、今回は浴衣を着るというミッションがあるゆえパターンは変則的。浴衣の手本は動画だし、動画見ながら
分かるね俺もそうだっ
だったよね、
はい、
自分で髪が上げられない人なのに私ったら計画性ゼロ、どうしようかと困っていたら、施設にサスペンダー姿の白髪頭のおじいちゃんと上品なおばあちゃんがなさっている小さな床屋さんを発見し、ダメ元で髪を上げてもらうのをお願いしてみたら OK してくださいました。
お、
浴衣着て花火を見に行くのと聞かれ、いえ、コンサートです、自分で髪が言えなくてすいません突然と答えると、なんとなくご年配の方にライブとは言わずコンサートと言ってみた細かい気配ですねこの辺ね、
ね、
はい、そう、それは楽しい旅にしないとね、髪が短いから編み上げ風ね、せっかく遠いとこから来たのだから良い旅にしてねと仕上げてくださいました。ありがとうおばあちゃん。せっかく髪を結っていただいたので髪飾りがやっぱり欲しくなってしまい、次に向かったのは駅の商業施設にあった呉服屋さん。お店の方に何かお探しですかと聞かれ、この浴衣に合う髪飾りを探していますチラッとお見せすると、よかったらこちらで出してみてくださいと言われ、浴衣と帯を出して何種類かの髪飾りを合わせていただきました。遠征の大荷物をカバンに詰め込んだため浴衣もよれっとしていて、恥ずかしいことに畳み方もよくわからなくて、ホテルでアイロン借りなきゃですと言うと、これくらいだったら着たら平気ですよと綺麗に畳み直してくださいました。ホテルではエアコンをガンガン効かせて、頑張ってくださいね、大丈夫、頑張って頑張ってとお見送りしていただきました。
まあ優しい、ね、
ありがとうお母さん。そしてホテルにチェックイン、1時間ぐらいしか時間がなかったのですが、私にしては意外にスムーズに浴衣を着れたので、会場まで移動するついでに先ほどの呉服屋さんに寄ることにしました。ちらっとお店を覗くと先ほどのお母さんがいらして、頑張りましたね、上手上手と褒めてくださいました。実はこの部分がうまく切れてないんですよ、大丈夫ですかとお聞きすると、時間は何分ありますかと尋ねられ、10分ぐらいですと答えると、 じゃあこっち来て上がって上がってと、店の奥の畳の間で帯をほどいて手直ししてくださいました。
あらま
ー、安い髪飾りしか買ってないのにここまでしていただいたのでセンスでも買おうかと思ったのですが、旅は現金大事って止めてくださいました。行ってらっしゃい、楽しんできてねと出口までお見送りいただき店を後にしました。呉服屋さんって敷居が高いイメージがあったのですが、こちらの販売員さんはとても感じの良い対応をしてくださり、旅は一層良い思い出となりました。見知らぬ方々にお世話になりながらの、2年前の夏、それでもまた夏が来る、ね、着付けもヘアアレンジも成長しておりませんが今年も浴衣で参加したいと思います。ね、
なんていい話なんですか。
いい話ですよね。
素晴らしいですね。
やっぱりね、うん、こういうふうに声をかけてくれるこの香織さんの発するキャラというかなんかあるんじゃないかな。
空気とかそういうのがあったでしょうね。
うん、あるんでしょうね。
まあまあまあちょっとね、あのこっちいらっしゃいみたいな ねしたくなっちゃうタイプ、ねね、ありますよね。
いい話ですね。ということで香織さんからリクエストをいただいております。はい、今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで無垢の夏。
ずっとここでもいいくらいですよね。
ずっとここで毎週ここに収録だけに来ますか
この環境の良さといい ね、はい、涼しいし
いいです
ですね、
ここでもあの春とか秋もいいんですよね。
何年か前に春にやりましたよね、春いいですね。
海水浴シーズンじゃない時
ってまだね、この誰もいない海に
そう
って変わるわけですよ、ここ、いいですね。
今もう海水浴客がうわさーっと言いましたね。海の家もだーっとありますけども、これが全く何もなくなる。
そうなんですよ。
それもまた素晴らしいですよね。
なかなか、
またいろいろいろんなシーズンにやってみたいと、
はい、
思っております。さあ、お便りの方を行かせていただきます。
はい、お願いします。
これはですね、岐阜県の文江さんから来ました。
来ました。
ごめんください。 Sさん、倉木さん、こんばんは。
こんばんは。
噂の商品食べてみたのコーナー。てなわけで、
はい、
今週の噂の商品はエースコックの卵かけ風焼きそばマロウマソース味を私も食べてみました。
ほう、
これ美味しいんですよ。
あ、そうなんですか。
キミマロペースト付きって違うキミマロを想像してなんだそれって売り場でツッコミを入れちゃったけど、キミマロってまろやかな卵黄のペーストってことでしょ。
あ、なるほど。
ちゃんとパッケージに卵黄風って書いてあるやんね。まずはキミマロペーストを混ぜないでソース味だけの状態で食べてみたら醤油味やん。でキミマロペーストを混ぜたらあら不思議、卵かけご飯の味になりました。
お、
焼きそばなのに。そりゃ醤油味に卵黄を混ぜたら卵かけご飯になるでしょうってツッコミは無視。でももう少しキミマロペーストが欲しかったな。焼きそば全体にキミマロが行き渡らなかったんです。 たまに焼きそばに卵をかけて食べるから、あ、そうなんだ。その時にはもっと卵が絡んでいるので、その感覚が強いからかもしれません。踏み絵の混ぜ方が下手くそなだけかもしれない。否めない。そうそう、一つ親切だなと思ったことがありました。焼きそばにかけるソースの袋に蓋の上に乗せ、よく温めって書いてあったんです。以前から私は待ち時間の間に蓋がパカッと浮いてきちゃうのを防ぐために、焼きそばもカップラーメンもソースの袋を蓋の端っこのところに置いて蓋止めとして使ってたのですが、私のやってたことは間違ってなかった。で、そう書いてあればソースも温められるし蓋も浮いてこないし、やってなかった人もいるでしょうから書いてくれて親切ですよね。チョコソース味を食べてるからかそうなんだな。味に驚きはなかったけど美味しい焼きそばでした。もう少し金丸ペーストを増やして、皆さんも安心してお試しあれ。以上、焼きそばにかける卵は全卵を使う踏み絵がお届けしました。だって卵かけご飯の時も全卵でしょ。次回は何を食べてみるのかお楽しみに。ということでね、これ写真が添付されてますけども、
おっと、
これね美味しいんですよ。
そうなんですか。
本当に美味しいです。
いわゆるこう焼きそばの、ね、うん、上に黄身マロペースト、
ええ、
卵黄のような黄色い、ええ、ペースト状のものをかけ
て
ですね。
そうなんです、これかけて混ぜて、
なんか確かにちょっと少ない感じは、
ね、ちょっと少ないんですけど、
麺の量に関して
何度も食べましたけどね、これでも十分、これだけでも本当に卵かけ風になるんですよ。
そうですか。
これは美味しいですよ。
これ食べたこと
ない。ぜひどっかで見つけたら、
わかりました、
食べてみてください。はい、文江さんありがとうございました。
はい、続きまして、Sさん、黒毛さん、お疲れ様です。
はい、
ハリーです。
おー、ハリ
ー。今日は街で見かけた変な看板を紹介します。
はい、
まず一つ目は、
はい、
日替わりランチやめましたです
やめましたなんだ。
冷やし中華始めましたとかの看板はよく見かけますが、
はい、
このやめましたというのは斬新だと思いませんか。これ写真もねちょっと来てるんで見ながらね。
本当だ。
その下にね、マイランチって書いてあるんですね。うん、まるで新マイランチ、マイランチという新メニューが登場しているようで、日替わりランチを作るのがめんどくさかったのかななんて思ってしまいます、うん、そして次、リサイクルショップの看板で大きく何でも買いますと書かれていますが、
は
い、
うん、
その下に小さく、ただし買えないものもありますと書いてあるじゃありませんか。
本当だ、本当だ。
これってどうなんですかね。
どうなんでしょうね。
何でもじゃないですよね。しかるべきところからの調査とか入らないのか気になります。
あ、
これやっぱりあれですね、
うん、
弱気になっちゃうんですね。
弱気になっちゃうんですね。
やっぱとんでもないもの持ってくるね、うん、人とかもいらっしゃるわけで、
こう一応言っとくだけ言っとこうみたいな、
言っとかないとね、
ね、
何でも買うと書いてあるじゃんかよって言われないように、
うん、
こっそりと、ただし
買えないものもあります
そしてもう一つ、
はい、
そして最後は某サービスエリアで見つけた看板です。ハイウェイショップという文字が電飾で作られているのですが、ハ、うん、とウの電気が切れていて、
うん、
イエイショップ
ただイエイショップになって
イエイショップになってます。偶然なのか狙いなのか分かりませんが、狙いはないでしょうよくぞこうなったという感じですね。もしかしてこのお店の店長さんってイエーイのおじさんなのかもと思ってしまったハリーでした。
あ、ね、これいいですね。この
イエーショップ
イエーショップもいいけど、この日替わりランチやめました
これ俺やっぱね、ただし買えないものもありますっていうこのね、
これもいいですね。
人のこの心の弱さをこうね表している感じ
してますね。
とてもいいですねこれね。
そうか、日替わりランチはこれめんどくさくてやめたのかな。これ結構ほら、余った食材を有効に使えるから、
あ、そうですね、
実はいいんですけどね。
名前だけじゃないですかねそうですか。
マイランチは700円でメニューの中からお好きな一品をチョイスですね。
そう
です
ね、
なかなかこれも
選べる
ってことですね。なるほど、
やめました。
やめました。
そうですか。
ただし買えないもの。
これいい。
本当にいいな。
いいですね。
いろんなものなんかジム厨房用品とかそういう大きなあれとかね。
ね、
もう買え、
ね、とんでもないものを持ってくる人がいるでしょうね。やっぱね。
どんなものがかつてあったんだろう。
あったんだろうっていう。
ここにただし買えないものもありますと書かせるだけの。
書かざるを得なかったそのひどいものが来たんでしょうね。やっぱね。
いいですね。さて、ではもう一つ。きます。 S さん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。先日近所の総合公園でこの辺りのご当地グルメのイベントが行われていたので遊びに行ってきました。いろいろと美味しそうなものが並ぶ中、えと目を疑うものがありました。ほう、それは千葉の醤油サイダーです。
きたー知ってるこれ。
ラベルには、あ、知ってる、
知ってます、
ラベルには千葉のご当地サイダーと書かれていて、千葉県産醤油 0.05% 使用と書かれています。内容量は 300ml です。イベント価格なのかもしれませんが100円でした。色はコーラのような色をしていて、めんつゆの瓶みたいなコロンとしたガラスの瓶に入っています。
悪いんですね。
さらに驚いたのはジンジャー風味と書かれている点です。ラベルの説明には千葉の醤油サイダーは地元の素材にこだわり、千葉県産の醤油を使用したジンジャー風味の子供から大人まで楽しめる昔懐かしい味のサイダーですと書かれています。生姜とジンジャー、あ、醤油とジンジャー、生姜焼きみたいな感じでしょうか。それが昔懐かしいサイダーの味なの。そんな味のサイダー昔あったでも薄い峠リスナーとしては迷っている暇はありません。罰ゲーム味を覚悟して、ま、レッツシーン。おーいきなり結論、ほぼコーラです。ちょっと氷で薄まったかなぐらいの感じで、お醤油の味もジンジャーの味も分かりませんでした、うん、コーラよりもさっぱりしていて後味すっきりな印象で美味しいです。でも私は炭酸飲料は苦手で飲むと喉が痛くなるので残念ながらリピートはできません。そんな感じでーす。
これ結構有名ですよ。
そうなんだ、
はい、あの海ホタルってあるじゃないですか、
はいはいはい、
東京湾アクアラインのね、うん、はいはい、サービスエリアなんですけど、そこで大量に売ってますねこれね。
そうなんだ、
はい、
まあ千葉県あの野田とかね醤油工場の、
はいはいはい、
あるところ
もい
っぱいありますか、
ね、千葉県の名産コーナーにデデーンとありますね、これさすがに僕試す勇気なかったですけどね。そうですか、結構美味しいんですか。
うーん、0.05%、
なんか分かんないですけど、うん、割と我々も全国各地のね、
うん、
例えばサービスエリアで、
はい、
いろんな変わり物種っていうか、はい、見つけるじゃないですか、
はい、
サイダー多いですよね。
サイダー多いですね。
でサイダーってどうしてここまでこうひねってこなきゃいけないのかって分かんないのいっぱいありますよね。
あります。ただ何でもぶち込めるからかな。サイダーとソフトクリームとカレーは
そうなんですよ、この3、このね、うん、3大何でもぶち込み食材いやでもカレーとか気持ちは分かるんですよ、
うん、
まあ、まあこう言っちゃなんですけど、うん、ほとんど美味しくないんですけど、
ほとんど美味しくないですよね。
サイダーって
サイダーだな
サイダーね、
ラムネ作ってる会社の社長がいろいろ冗談で変な味のラムネ作ったことがありましたけどね。
ありましたね。
これもそんな感じなんでしょうかね。
醤油ですからね、なんですよね。これちょっとやっぱこのネーミングのインパクトでひるみますよね、やっぱね味はともかくねそうでしたか、結構うまいという、
ね、なるほどね、皆さんもちょっと試してみてください、
はい、
ということで九十九里浜子さんからリクエストをいただいております、
はい、
リクエストはニューアルバムの中からお任せしますということですので、
やっぱねここに来たらね、
はい、
この曲しかないでしょ
うね、はいはい、聞いていただきましょう。フェイス2エースで塩菜。
8月の影の追いかけ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先週もちょっとお話ししましたけどもですね、番頭さんからお便りが来てますていうかメールが来たんですけどね、お願いがあります。まだ相変わらず添付写真が JPEG 以外で送られてきております。僕の PC が完全に迷惑メールのファイルとしてファイルを削除してしまいます。一応送り先に返信しその旨をお願いしましたが、今度はファイルのみをまた同じ様式で送ってくる次第で、一度迷惑と認識しているので完全に迷惑ファイルとして削除されてしまう状況ですということで、ね、
なるほど。
添付写真はぜひ JPEG でお願いします、はい、うん、それから、FM 軽井沢さんの方からも来てるんですけども、いまだに軽井沢の方へお便りが来てしまっているそうで、これも局側のセキュリティが、削除対象と認識し、せっかく送っていただいたお便りですが削除されてしまっているそうですということですね。
これはね気をつけてくださいね。
ぜひお願いしますね。お便りは今から言う宛先の方にお願いします、はい、メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、はい、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、はい、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いしますね。くれぐれも FM 軽井沢さんの方に送らないようにお願いいたします。
JPEG で、
ね、写真は JPEG で、はい、よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。